皆様こんにちは。公明党の藤田直美です。通告に従いまして一般質問を行います。まずはじめに幼児教育についてであります。幼児教育は子どもの基本的な生活習慣や態度を育て、道徳性の芽生えを培い、学習意欲や態度の基礎となる好奇心や探求心を養い、小学校以降における生きる力の基礎を培う重要な役割を担っています。そこで保育園や幼稚園の幼児教育から小学校への連続性について質問いたします。本市の保育課は保健福祉部の所管にあり、公立・私立の保育園と私立幼稚園、認定こども園を担当しています。一方、公立の2つの幼稚園のみは教育委員会の所管であります。幼児期の初めての集団生活はこれからの人間形成の土台を培う意味でも、小学校以降の土台作りとしても貴重な時期であります。こうした園での集団生活をスタートして見えてくるものは、落ち着きのなさや飛び出し、言葉が十分に話せないと特別な支援を必要とする子どもたちの姿であります。平成27年4月には、すべての子どもに質の高い教育・保育を提供することを目標に掲げた子ども・子育て支援制度がスタートいたしました。さらに平成30年からは、幼稚園教育要領、保育所・保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育指針が同時に改定となりました。このことの意義は、保育所の保育は家庭的な養育の延長ではなく、計画的にカリキュラムを組んで行うことの大切さを示していると考えます。また3歳以上の幼児の保育においては、保育園も幼稚園と同じ健康、人間関係、環境、言語、表現の5領域の内容となりました。そして小学校以降の学習指導要領で一貫して育てなければならない3つの資質能力も、幼児期から意識して育てることにもなりました。これは明らかに小学校以降を見据えた乳幼児期からの発達の連続性を重視したものであり、保育とともに教育といった視点が明確になってきていると考えます。そこでまず、支援が必要な幼児は日々成長していると思いますが、この子どもたちに対して保育士や幼稚園教諭はどのように支援を見取り対応しているのか伺います。
内藤幸恵保健福祉部長。
はい。保育園では乳児から就学前まで幅広い年齢層の子どもたちが生活の場として保育の提供を受けています。保育士は保育指針に基づき、園児に対しそれぞれの個別の発達段階を把握し、健康で安全に生活でき集団生活に適応できるよう保育を提供しています。日常の保育の中で保育士が支援の必要性を把握した場合には、対応方法などについて指導課が実施している巡回相談を利用しています。その他、関係機関で行っている発達相談や教室へ案内を行い、早期に療育支援が開始されるよう働きかけています。障害があったり特別な支援が必要な園児に対しては、障害な程度や状況に応じて対象児童の保育にかかる専任保育士、いわゆる加配保育士を配置します。また保育士は牛久市保育園連絡協議会の開催する年齢別研修会や関係機関の研修に参加するなど、障害児支援の在り方も含めて研鑽を積んでおります。以上です。
染谷育夫教育長。
はい。公立幼稚園の方ですが、公立幼稚園ではコミュニケーションや集団生活で困難さが見られる子どもに 気づいた場合には職員で検討しながら支援を行っています。しかしそれだけでは十分な支援につながらない場合も多々あります。そこで教育委員会では10人の専門家に依頼し、実際に子どもを見取ってもらい指導助言をいただく巡回相談事業を実施しています。この事業は公立幼稚園だけでなく市内22のすべての保育園や幼稚園などを対象に実施しています。このような支援を10年以上継続しておりますが、小学校入学後に不適応を起こす児童が多いことから、今後は年長児に力を入れ巡回相談を実施しようと考えております。しかし相談件数は年長児以外の0歳から3歳児も増えており、限られた予算の中指導課の日程調整の難しさもあることから、今のところ充実した対応が難しい状況です。
藤田直美議員。
はい、巡回相談でまずは対応していただいているということ でさらに年長児を重視していくということ、やはり小学校の連続性を考えたときに年長児の看取りというのは非常に大切だと思いますので、巡回相談さらに力を入れていっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。次に、支援が必要な子どもを持つ保護者にはどのように支援をしているのか、具体的な例を挙げてお伺いいたします。
内藤幸恵保健福祉部長。
はい、保育園では安心して保育園を利用していただくため、保護者と保育所の信頼関係の構築が必要と考えています。特に障害を持っていたり発育発達の遅れが見られる園児の保護者に対する支援につきましては、入園前の状況把握として関係機関と連携し、自宅で保護者が行っている養育状況や要望等を確認しています。入園後も保護者と相談しながら、園児の状況に応じた個別の指導計画や対応記録を作成し、不安の解消と信頼関係の構築に努めています。また保護者が専門的な相談が受けられるよう、必要に応じて関係機関で行っている発達相談や教室等の案内を行っております。以上です。
染谷育夫教育長。
はい、指導課の巡回相談事業では保護者の相談にも応じています。例えば就学を目前にした保護者は、就学までに何をやっておくべきか焦って不安に駆られていることがあります。しかし専門家の適切な指導助言によって保護者は安心し、自分の子育てに自信を持つことができています。さらに希望の広場の職員が発達の相談に乗ったり、就学先の相談に乗ったりしています。保護者の安定は子どもの安定につながるので、子育ての不安を解消していくことは子どもの穏やかな育ちに大いに良い影響を及ぼすと考えています。しかし希望の広場の職員も現在常勤者が不在で、年間1700件以上の相談があり、障害を持った子どもの保護者の相談に十分に対応することが難しい状況になっています。
藤田直美議員。
はい、次に、保育指針や幼稚園教育要領でも求められております支援が必要のある子どもの個別の指導計画を作るようになっておりますが、どのような形で作られて小学校に接続を行っているのか伺います。
内藤幸恵保健福祉部長。
はい、保育園では支援の必要性がある子どもの小学校への接続については、指導課主体の保育園幼稚園小学校連携事業として行っている巡回相談をはじめ、さまざまな方法で学校との情報共有を行っています。年長の子どもが参加する保育園幼稚園小学校の交流会では、小学校の先生方に気になる子どもの様子を見て状況を判断していただくなど、保育園から小学校へ円滑に移行できるよう支援を行っています。また保育課では教職の経験がある方を幼児教育指導員として任用し、保育士に対し幼児教育についての指導助言をいただいております。この幼児教育指導員が中心となって、 4、5歳児担当保育士を対象に小学校への円滑な接続をテーマに年5回程度の研修を行っています。その中で子どもの園での様子を記録した保育園児童保育要録を作成し就学予定の学校に提出するなど就学に向けて情報の共有を行っています。就学後も学校からの問い合わせに対して保育園で担任だった保育士が対応するなど卒園後も保育園と小学校の連携を推進し子どもへの支援の充実を図っております。以上です。
染谷育夫教育長。
公立幼稚園では支援が必要な子どもたちについて個別の教育支援計画や個別の指導計画を作成しています。これは小学校への円滑な接続を図るための情報共有ツールで入学前の障害のある幼児に対して作成するようになっています。これをもとに年度末には小学校との情報交換を行いこれらの資料を小学校に引き継いでいます。また指導が実施している保・幼・小連携事業において小学校区ごとにアプローチ・スタートカリキュラムを作成しています。このカリキュラムは年長時の10月頃から小学校の夏休み前までの期間の援助のポイントをまとめたもので小学校区にある保育園等とも共有し市内のすべての園児が小学校生活に円滑に適応できるようにしています。
藤田直美議員。
はい、次に幼児期におけるインクルーシブ教育の理念と取り組みについて伺います。
内藤幸恵。保健福祉部長。
はい、保育園において障害のある児と障害のない児が共に生活し保育を受けることは園児にとって発育発達を促す刺激となり共生社会の構築に向けて重要な取り組みであると考えております。しかしながら乳幼児期において障害児が安全に保育園で生活するためには合理的な配慮として人的な配置が必要となります。市では保育を必要とする障害児の受け入れを推進するため平成29年に牛久市民間保育園等障害児保育事業補助金制度を創設し障害児を受け入れている民間保育園に対して対象児童の保育にかかる加配保育士確保の助成金を交付しています。また公立保育園においても必要に応じ加配保育士を配置し配慮の要する児童の保育を行っております。以上です。
染谷育夫教育長。
はい、インクルーシブ教育の理念は障害の有無によって学ぶ場が分けられるのではなく障害のある子どももない子どもも同じ場で共に学ぶことを追求することであると考えています。ただしそれは単に同じ場所にいることではなく障害の有無に関わらず共に活動に参加しそれぞれが充実感、達成感を持ちながら同じ時間を過ごしそれらの活動を通して生きる力の基礎を育成することが重要であると考えます。そのためには適切な指導支援が必要で教職員の研修は欠かせません。そこで昨年度から茨城大学と連携した幼児教育センター事業を開始しさらに充実を図るように考えています。
藤田直美議員。
はい、インクルーシブ教育については先ほど保育課の方ではまず人的な配置が必要だということで、その中での配置の問題なんですけれどもやはり教育委員会は研修が大事だと障害児に対しての、配慮、そこの部分がまだまだ研修の必要性が高いんではないかと、そこを重視してから障害児を扱うような、で特出しをして保育をやるんではなく一緒に保育室の中で合理的配慮って部屋をベッドにするとかではなく一緒に学べるようなそれにはやはり保育士の質が大事なんですね。でその質を向上させるためにはその研修力をつけるっていうところがまず 障害人を担当する先生方が一番壁になる場所で、その壁というのはどこで聞けばいいのかがわからないという現場の声もありました。なのでそこの声を汲み取っていただいて、障害の加害についての再度どういうふうな形で先生たちを伸ばしていけるのか、質を上げていけるのかの部分をまた検討していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。次に教育委員会が取り組んでおります幼児教育センター事業はどのように機能しているのか伺います。
染谷育夫教育長。
静岡では10年前より茨城大学に関わっていただいております。昨年度からは茨城大学と連携した幼児教育センター事業として、市内の幼児教育施設の保育士や教職員の資質向上のための研修を行っています。例えば第1第2幼稚園では茨城大学による保育実践が行われ、その狙いや成果を大学教授が解説することで質の高い研修となっています。また昨年度は個別の教育支援計画と指導計画の作成の仕方について地方研修を実施しました。研修で学んだことがきっかけとなり、自分自身の保育の仕方を変えて成長できた保育士がいたり、各園の個別の教育支援計画や指導計画を見直す動きにつながったりと大きな成果となりました。さらに第一幼稚園第二幼稚園で市内の幼児教育施設に在籍している園児の保護者を対象とした子育て座談会や個別相談の機会を設けたところ、大学教授からの専門的なアドバイスも受けられると大変好評でした。今後もこうした研修を企画運営することで市の幼児教育の質の向上を目指していきたいと思います。
藤田直美議員。
はい、成果が出ているとのことですので、しっかりと幼児教育の質の向上に努めていっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。次に支援が必要な子どもの看取りや教育、保護者への支援、小学校への接続といった以上のことを考えますと、保育課と教育委員会が一本化して取り組んでいった方が良いのではないでしょうか。近隣で調査したところ、鹿嶋市がありました。鹿嶋市教育委員会では認定こども園、保育園、幼稚園に関わる幼児教育の窓口を公立・私立ともに一本化し、幼児教育の質の向上を目指し、小学校への円滑な接続を推進するために幼児教育課を教育委員会に新設いたしました。小学校1年生のスタート時期において、教室に入れない児童、教室から飛び出す児童、友達と関われない児童など苦戦している児童はたくさんおります。さらに今後の方向といたしまして、家庭、地域社会、保育園、幼稚園などの3者による総合的な幼児教育の推進、幼児の生活や発達、学びの連続性を踏まえた幼児教育の充実等の問題に統一して取り組むためには、本市においても幼児教育に関して一本化する仕組みを整えることで、子どもたちの幸せづくりや教育の質の向上につながるばかりか、市の発展にもつながると考えますが、ご見解を伺います。
染谷育夫教育長。
市内のすべての子どもたちやその保護者が障害の有無にかかわらず等しく高度な支援を受けて、スムーズに小学校の生活や学習に適応できるようにするためには、幼児期からの特別支援教育の充実は不可欠だと思います。また施設の違いや経済状況を問わず、就学前に生活や学びの基盤を育む質の高い教育を受けることができるようにすることも大切だと考えています。国においても全ての子どもが格差なく質の高い学びへ接続できるようにするために、幼児教育スタートプランが発表されたり、子ども庁の新設など子どもに関する施策の一元化が議論されたりしております。そのような中で牛久市においても、公立保育園や公立幼稚園の今後の在り方についての議論や、保育園と幼稚園が担う役割等について 検討しているところであり、特に幼児教育施設における教育については一本化して支援していくことが重要ではないかと考えます。鹿島市をはじめその他の自治体にも一本化の動きは広がっておりますので、一本化に向けて前向きに検討してまいりたいと考えています。
藤田直美議員。
はい、そうなんです。私が求めているのは、保育の0から2は保育課、そして教育の3、4、5は小学校に向けての大事な接続の時期でありますので、そこを一本化して教育で見取っていくということを、理想としております。で、前向きに答弁検討してくださるとのことですので、一生に一度しかない幼児期でありますので、教育環境、幼児教育の方向性にしっかりと整えていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは次の質問に入ります。インクルーシブな公園整備についてであります。インクルーシブ公園とは、健常児だけではなく障害児も一緒に遊べる公園のことです。体幹が弱い子も遊べるブランコや頂上へつながるスロープがある滑り台、触って感触や音を楽しむ遊具などが設置され、障害の有無にかかわらず誰もが楽しめるよう配慮されています。インクルーシブの考え方を取り入れることで、障害があっても諦めることなく一緒に遊ぶことができるようになります。子どもは遊びを通じて成長することができ、親と離れて遊ぶ経験は自立のためにも重要です。それは障害児にとっても同じです。また障害がある子もない子も身近な場所で交わりながら遊び育っていく中で、多様性を受け入れ差別のない社会の基礎ができていくと期待しています。ユニバーサルでは、すべての人がアクセシブルな公園は、牛久市が取り組む持続可能な開発目標に基づくまちづくりにも合致するものだと思います。そこで牛久市にも、障害のある子もない子も一緒に遊べる遊具の設置が必要と考えますが、ご見解を伺います。
藤木浩二建設部次長。
はい、インクルーシブな公園につきましては、国営昭和記念公園をはじめ、昨今東京都の公園を中心に導入され始めており、障害がある子もない子も誰もが一緒に遊べる公園は、まさに公園の理想像であると考えます。当市では平成25年に牛久市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例を制定し、新たに設置される公園においては、園路の幅を車椅子が通れるようにしたり、出入り口に段差を設けないようにするなど、バリアフリーに配慮した公園づくりを進めております。また、牛久市公園施設長寿命化計画に基づき、国の交付金を活用して老朽化した遊具等の公園施設の改修更新を進めているところです。一方で、少子高齢化の社会状況や公園の維持管理費等を踏まえ、今後の公園の在り方についても検討していく必要があると考えております。そのような状況の中ではございますが、市としましても、インクルーシブな公園は公園の在り方として重要な考え方であると認識しており、遊具の設置につきましても先進事例等を参考に検討してまいりたいと考えております。以上です。
藤田直美議員。
はい、前向きな答弁ありがとうございます。今後改修更新の際には、インクルーシブをしっかり視野に入れての公園整備をお願いいたしまして、私の一般質問を終わります。